お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はですね、前回のそのトークショーの話途中で終わったような感じですんで。
そうですね、
その後またお願いしたいんですけど、
はい、詳しく話させてもらいます、ね。はい、まあ、あのイベントの流れなんですけど、最初あの僕ら2人 の, あの自己紹介させてもらってですね、その時に、あの僕のコーヒーを提供させてもらったんですけど、最初に、その持っていったコーヒーがですね、以前話させてもらった、シティオカナブラジルの、クレモーンの、コーヒーを出しました。そうですね、バッチブルーで提供したので一気に30人以上の方に配れて、はい、みんながたくさん飲んでくれたんでよかったです、で、そうですね、その時にあの農園の話もさせてもらって、ブラジルの話とかですね、で、友人のアチシ君はですね、この間エチオピアに行ってきたばっかりだったんで、そのエチオピアの話とですね、そのエチオピアの、チェレレクツっていう、コーヒーを持ってきて、で同じようなバッチブーで抽出して提供してですね、あのとても美味しかったです、はい、あのやっぱりジューシーで、あの、桃のような甘みがあって、あのとても甘かったですね。でその時にですね、580のオーナーが手作りの、水羊羹ですね、抹茶と普通の羊羹なんで、あのあんこですね、味のをあのみんなに提供してくれて、いやすごいなと思いましたね。コーヒーと一緒にみんな食べながら飲んで、よかったですね。
来たお客様としてはよかったですね。
結構驚かれたと思います、はい、日本じゃないのにこういった水羊羹が食べれるっていうのは、はい、全部手作りだったんで、やっぱりすごいなと思いますね、
15ドルだったら本当に儲けたなって感じですね、それは
そうですね、やっぱりタイミングもタイミングだったんで、であの580はですね、あの普段うちの近所であのよく会話してもらってて、でもう一軒 の, そのスレーターストリートベンチですね、同じセントギルダロードにあって、もう少しあのシティ寄りにあるんですけど、そこもやっぱりうちから近くて、あのフォークナーの公園を家族で歩いて、でよく行くことがあります、場所はですね、セントギルダロードとその名の通りスレーターストリートの、コーナーにあります、そちらもですね、580と同じようにあのビジネスのビルディングの、あのグランドフロアにあるん で,、でガラス張りで結構外からも目立ちますね、外にも席が置いてあったりしてて、でそこのカフェの雰囲気は僕すごく好きで、日がすごく入る、ガラス張りなんですね、ほとんどの半分以上が、で真ん中にレジとエスプレスマシンとあの、まあ、ベンチテーブルみたいなのがあって、すごくバリスタとレジ、あのスタッフとの距離が近くて、外から見てもですね、ま、中丸見えなんで、とても安心して入りやすいですね。なのでそうですね、よく知っている人たちのもとでこういったイベントができてよかったですね。
セントギルダストリートに近いところだと休日やってないですか？
ですね、スレーターストリートベンチはですね、土日が確か空いてたと思うんですけど、580の方はですね、やっぱりあのもう完全なビジネスのエリアなんで、週末は休んでますね、はい、やっぱりそうですね、あのセントギルダロードの通りのカフェはあの週末は休みのところはほとんどですね、
そうですね、
はい、
なんか街路樹も綺麗なんで、その休みの時車の交通量が少ない時だったら綺麗かなという、ちょっともったいないなって感じしないでもないですよね。
そうですね、もう本当にあのレストランとかも閉まっちゃうんで、食べ行く場所がないっていうか、
うんうね、
ちょっとその辺は困ってしまうなと思うんですけど、はい、
その石破さん出かけられるのは大体普通の日っていうことですね。
仕事が早く終わった時ですね、仕事帰りにまたコーヒーっていうような感じでもしくは、週末とか休みの時に行ったりするんで、週末だとスレーターの方になりますね、
コーヒー漬けですね。そうそう
そうです、
仕事も、
あの仕事帰りの平日の時はもう年コーヒー十分飲んだでしょって、あのたまにあのオーナーのニックから言われたりしててジュースにしとこうかなっていう時はちょっと失礼になっちゃうんですけど、はい、でもコーヒーもやっぱりエコーヒーを使ってるんで、すごく綺麗で味も美味しいですね、はい、やっぱりあのコンセプトがすごくいいです。あのオーナーも とても綺麗好きで、そのカフェの雰囲気とかですね、あの行き届いたところがオーナーの性格からカフェにも出てます、
ね、
あの売っている器具とかもですね、あの日本のものが結構多かったりして、キントーっていう会社の、カップとかですね、はい、ステンレス製のものとか、
はい、あそこはそしたらそのコーヒーだけじゃなくてそういうものも売ってるんですね。
はい、少しですけど、うん、はい、物販もしてて、うん、はい、で豆ももちろん売ってますし、
うん、だから豆だけ買いに来るお客さんもいるんですか？
あ、もちろんいます。はい、そのエコーヒーの豆は売ってるんですけど、
ええ、はい、焙煎した豆を買ってって、あるいはそのそれをもうグラインドしてもらったやつを持ってたりもするわけですよね。
そうですね、両方あると思います、うん、あともうやっぱりビジネス街なんでオフィスで入れる人もいると思うんで、そういった方もいますね。でシティにある方はなかなか行くチャンスはないんですけど、何軒か他の、カフェやレストランもですねつながってる、フードコートにちょっと近い感じなんですけど、それでも結構おしゃれな感じで、このトークショーをやるきっかけになったのがですね、その580で働いてる日本人の女の子、あのアキコちゃんっていうんですけど、彼女はですねこっちに来て、まあ、結構経つんですけど、やっぱりその数年の間にですね、あのバリスタの技術も上がったりしてて、で今回はこういったイベントをですね企画してくれたりと、どんどんどんどんいろいろやってくれてて、まあちょっと偉そうになんですけど成長ぶりを見えてよかったなと思いますね、はい、多分その友達のオニバスの敦君も以前の彼女のこと知ってるんで、あのそういうところを見れて嬉しかったんじゃないかなと思いますね。
その敦さんご存知だってことは、日本でも彼女はコーヒー関係の仕事を知ったんですか？
そうです、彼の、何店舗かあるうちの一つのお店で働いてて、でメルボルンに行きたいっていう感じで来られたんですけど、やっぱり日本から来られる方たくさんいらっしゃるんで、そうですね、こっちで学んで、で日本に帰ってですね、これから活躍される方が増えるっていうのはすごくやっぱり僕は嬉しいですね、はい、ちょっと前までやっぱりですね、こっちでバリスタの仕事がっつりして日本で帰っても、日本ではその同じようなメルボンでやったような仕事ができないっていうことが多かったんですけど、最近はどんどん特に東京はですねカフェも増えてきて、そういった人たちも帰って仕事を見つけるっていうことが結構聞くんで、安心してます。
どうして日本だと昔できなかったんですかね。やっぱカフェが少なかったってことですか。
そうですね、そういった感じのカフェは全くなかったですし、
で喫茶店になっちゃったんですか、
ね、そうですね、喫茶店もしくはチェーン店ですね、はい、人と人とコミュニケーション取りながらメルボルンスタイルのカフェっていうのはなかなかなかったですね、ちょっと小さめの規模でやるっていう、
はい、それでこっちで学んだことが役に立たないってことだったんですかね。
以前はそうですね、はい、僕もやっぱり困ったって言ったらおかしいですけど、はい、今は結構あそこで働き始めましたっていうのを聞くと嬉しいですね、はい、
でそのトークショーですけども、その売り切れで、はい、その義援金全部、これはどこに行ったんでしょうね。
レッドクロスですね、
はい、赤十字ですね、
はい、
うん、
そちらの方に行きます、
うん、
でその時に僕の、冊子本もですねお貸してもらって、まあ、15ドルで販売してるんですけど、そのうちの5ドルを同じように義援金に出すことに決めて、はい、ああ何冊か売れました。
ああなるほど、
はい、
うん、今山火事本当にオーストラリアで大変なんで、本当にいい企画でしたね。
そうですね、このタイミング、まあ起きてはいけないことなんですけど、でも、はい、何かできないことがないかと思ってこういった形になったんで、そのことは良かったですね。
うん、それについて会場にいらっしゃった方々から何かそういう話はありました？
その時はなかったんですけど、やっぱり環境問題の話がすごく出たのが、やっぱりみんな意識してるのかなとは思いましたね。
うん、山火事で、はい、そう意識したということ感じですね。
そうですね、山火事も温暖化の関係も多いなと思うんで、うん、でコーヒーもですね、数十年後にはこの世からなくなってしまうと言われてるんで。
あ、そうですか。
はい、まあ、結構先の話なんですけど、でそれもやっぱ温暖化とかですね、そういった問題も絡んできてるんで、これからどうしたらいいのかっていうのも話に出てきて、まあ、その話も僕ちょっと させてもらいました。
うん、
はい、
わかりました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。